猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ、猫のしっぽポッドキャスト第442回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、毎週恒例、だいたい木曜日に収録をして日曜日に配信というのが最近のパターンなんですが、
はい
はい、寒いです。
寒いですね。すみません、私が寝坊して。
ああ、いえいえ、大丈夫です。なんか北海道とか日本海側が今日は大雪になるとかっていう天気予報朝してまして、
うんうんうんうん、
いやで、関東というか、まあ、横浜含め関東、神奈川はとても天気はいいんですが、うん、例によって気温が低いと、
うん、寒い
寒いと。
ねえ、なんか今年結構雪多めですよね。
そうですね、なんとなく。まあでも確かに、こちらで積もったっていうのはもうなんか本当4年ぶりぐらい、都内、
うん、うんうんうんうん、
先週積もりましたけど、
うんうんうん、
いやあのあとやっぱり北側、駐車場が北側にあるんですけど日当たり悪くて、やっぱ全然もうカチンカチンに凍ってて、
うん、ああ溶けなかったですよね。で結構
雪かきが大変でした。
ああ雪かきしましたか。
結局車の出し入れがね、凍ってるともうアイスバーンみたいになってたんで、
うんうんうんうん、
で斜面のところがちょっともうどうしてもノーマルだと全然スリップするっていうんで、まあスタッドレスだと全然問題ないでしょ
う。うんうんうん、
なのでちょっと雪かきをもうアイスバーン砕くという、うん、作業をしてましたけどね。
ああすごいですね。
もう腰というか太ももというか痛くなって、うん、かなり。
いやー、はい、雪かきはもう慣れないとね、
そうね、
もう痛いですよ ね、
そうね、
使わない筋肉使うから。
そうそう、全然使わない筋肉だったので普段。
うんうんうん、
結構筋肉痛になりましたが、まあ、
うんうん、
その後は特に雪降ることもなく、
うんうん、
なんとか持ちこたえてますけど、
うん、でなんか、まあ、うち旦那様が自転車で仕事場まで通ってるんですけど、
はいはいはい、
滑って転んだらしいですよ。
ああまあね、怪我とかなければあれですけど、ね、本当に、
うん、本当皆様も、ね、まだね、2月とかまで寒い日は続くと思うんで、
そうそうそうそう、気をつけて、
お気をつけくださいって感じですよね。
あとオミクロンじゃないですけどコロナがえらく流行ってて、
うんうんうん、
全国的に流行ってて大変なので、まあ、今回のオミクロン株って重症になり、まあ、なりにくいというか、
うんうんうん、
入院、ね、する人は少なく、重症者の数が少なくてまだあれですけど、うん、まあそうは言ってもっていうのはあるので、
うん、そうですね、
まあ、感染対策皆さんで気をつけましょうと、
はい、
ありきたりなコメントしかないんですが、
はい、はい、そんな感じですかね。
そうですね、うん、ということで本編行ってみたいと思います。
はい、
猫のしっぽ。
おはようございます。1103人さんです。京都からポッドキャストを配信させていただいております。何の話をしてるんやっちゅうことなんですけれども、別に何の話やっちゅうことでもない、その日その日どんなことがあったとか、こんなとこ行きますね、あんなとこ行きますね、みたいな話をしております。とそんなこんなの普段のログを収めておりますログ1103、またお時間ございましたら一度聞いてみてください。
はい、それじゃあ今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は、2021年、まあ今年2021年なんですが、2021年の、はい、まあ、年末恒例というか年末の、時期的な話題で、2021年のベストバイは何だったんでしょうかという話をしてみたいと思います。はい、まあ一番ね、良かった買い物というか、今年一番。
一番良かったもの。
買い物。猫好きさんは何かありますか？ございますか？
私 は一番は、はい、一番高かった洗濯機かな、
うん、洗濯機、ああそっかそっか、はい、あのドラム式でしたっけ。
はい、ドラム式を、うん、あれ去年の時の、あれ今年かな、
今年じゃあれ去年、
あれ去年かな、あれ、あの
北九州から戻って来られた後に買われたんですよね、確か違いましたっけ、はい、そうですよね、
戻ってきてしばらくして、
うん、しばらくしてからですよね、うん、今年じゃない、
あじゃあ去年か、
去年か、
え去年か、
去年か、
うん、もう今年で丸に今1年半ぐらい、
うん、はいはいはい、そうかそうか、そうですね、はい、
あいやもしかしてあれ給付金入ったのっていつでしたっけ。
給付金は去年ですね、確かね。
じゃあ去年か、あ、うん、去年です、
うん、
うん、じゃあうーん今年買ってよかったものは、
はい、
うんとあれですかね、あのうんと圧力電子ガマみたいなやつ、うんと圧力調理器、
調理器、はいはいはいはい、
電気圧力調理器ってやつですね。
はい。
なんかどのぐらいだろう。普通に、うん、普通の鍋ぐらいの大きさがあって、
うん。
圧力がかかって、
うん。
お米も炊けたり、
うん。
普通に置きっぱなしにしておいてなんか、
はいはい。
シチューカレーができたりとか、はい、ケーキができたりとか。
はい、
あと低温調理ができたりとか、
はいはいはい
はい、なんか勝手に時間設定とかもなんかメニューがあるので、なんかそのメニューのやつをピピッと押すと、
うん、
勝手に2時間後とかに出来上がってるみたいな商品、
なるほど、はいはい
はい、でそれが良かったかな、は
い、そ、あ、なんか、そっか、電気なんですかそれ、うん、ガスじゃなくて、
はい、電気なんですよ。
電気の圧力釜、圧力鍋、圧力鍋。
はい、圧力鍋ですね。
なるほど。
で、なんか、
はいはいはい、
あの、うち、なんていうのかな、鍋型というのかな、はい、鍋型のホットプレートみたいのがないんですよね。
ああ、はいはいはい。
で、だからなんか、家でやるときは必ずなんか鍋とかやるときはガスコンロを出して鍋みたいのをしなくちゃいけなかったんですけど、は
い、いわゆるあのカセットコンロみたいな、
あ、そうですそうです、
卓上式のカセットコンロみたいなやつですよね、はい、小型の、はいはいはい、
あれはなんか部屋がすごい温まるからいいっちゃいいけど、うん、逆に言えば部屋が温まったりとか
、うん、
もしくはなんだろう、
うん、
まあテーブルよりなんていうのかな、はい、ちょっと高くなるから、
あ、まあ、そうですね、うん、まあ、
うん、なんか、
うん、
私うちのテーブルちょっとなんていうのかな、ソファーの高さと合ってないから、
はいはい、なるほど、
すごい高いくいんですよね、なんか高くなりすぎたりして、
高くなりすぎるわけですね、それだとね、はい、うん、なるほどね、
そういうふうになんか一つかま、あのガスコンロをかますことによって、で今のその電気圧力鍋は、
うんうん、
そのなんていうか炊飯ジャーみたいに中に、
うん、
その釜を入れるみたいな感じだから、はいはいはい、その中で、うん、とな鍋料理もできるんですよね、
うんうん
うんうん、なのでなんかガスコンロわざわざ出さなくても、
うん、
鍋とか、あ、なんていうかな、鍋はもう私はめんどくさいから全部作っちゃって出すタイプだけど、
うんうんうん、
すき焼きとかしゃぶしゃぶとか、
うん、
なんかそういうふうにあったまってないと食べれないものってあるじゃないですか。
ありますね、あの、まあ、うん、そうですね、うん、加熱しながらみたいな、
うん、あ、そうですそうです、
温めるっていうか、まあ、加熱をしながら食べる料理って、
はい、
まあ、
確かにそうですね、加熱しながら
食べる、はいはい、
はい、そういうのが、はい、あんまり今までちょっとめんどくさいなと思ってたのが、うん、結構楽にできるようになったので、うん、
はい、
それが良かったなっていうのと、
はい、
あとまだなんていうのかな、使いこなせてないんですけど、
はい、
最近ついに Apple Watch を買いまして、
お
ー、はい、
ついに買われましたか。
ついに買いました。
最新式、
最新式を、
素晴らしい、
はい、なんかもう1
1ヶ月以上前かなに申し込んだんだけど、はい、全然やっぱクリスマスシーズン近いかったから、
ね、うん、
全然届かなくて1ヶ月半ぐらい待ったかな、はい、1ヶ月ぐらい待ったかな、はい
はい、
でやっと最近届いて、
お、どうすか、
あ、なんか運動したい気分になりますね。
実は私もはね、前から話してますが、アップルウォッチ持ってて、まあ、一つ前の方かな、はい、アップルウォッチ、はい、今、セブンですよね。
今、セブンですね、はい。
で、猫好きさん多分セブン買われたと思うんですけど、最新式ということで、はい、私はその1年前なんで、アップルウォッチの6を、
うんうんうん、
給付金でまさに買いましたが、
うんうんうん。うん、
いやー、まあ、いいですね、というか、もうほとんど健康グッズになってますね。時計というより。
そうですね、そうですね。うん。なんか睡眠時間だったりとか、そうそうそうそう、うん。なんか一日どのぐらい歩いた、もしくは運動したとか、なんかそういうのが、ちゃんと細かくわかりますもんね。
そうですね。エクササイズの時間だとか、うん、ね、どれくらい歩いたとか、
うん
うん、なんかあと心拍数が測れたり、
はいはいはい、
ね、それから心電図がと、まあセブンだと心電図ね、67だと心電図取れたりとか、うん、もう本当なんか医療機器というか健康グッズっていうか、
うんうんうん、
ヘルス
ケア用品みたいな、
ケア用品みたいな感じですよね。時計、ほとんど時計というか時間は見ないですもんね。
そうですね。時間はもう一切見ないですね。そう。
なんか
あと、まあなんか車で音楽聴いたりとかするときに、なんか早送りとかしたりするのに、なんか車のその機器を触らなくても、携帯で、
そうですよね。
あ、携帯じゃないや、その、ウォッチでパパッとできるんで。
操作できたりしますもんね。
はい。そういうのはすごい楽だなって思ってますね。でももう今まだ足が痛いから運動できなくて、くすぶって、てるんですよね。もういや運動したくてしょうがないっていう、うん、
これはですね、なんかエクササイズのその記録がまあ取れるんで、競争したりとかもできるんですよね、はい、友達同士。
あ、でも、あ、そうですね、あ、でも私友達いないんで競争はできないんですけど、
う
ん、
あ、じゃあ、はい、友達登録しましょう。私ジミーちゃんと今ジミーちゃんと友達登録唯一唯一ジミーちゃんとやってますけど、うん、
あ、そうなんだ、うん、
何時間達成しましたとかって通知がたまに来たりしますから、あ、負けたと
か思いながら、ジミーさん入れてくれるかな、仲間に、
うん、
私も仲間に入りたい。
そうやってね、友達となんか競えるというか、
うん、ね、うんうんうん、
それができるんで、
それ
はそれで面白いなと思って、
うんうんうん、リスナーさんでね、アプローチ持ってる方、ね、まあ、いらっしゃったら、ね、みんなでね、みんなでグループ作って、
そうグループ作ってね、友達になってね、やると、
いや、そうしたらがぜんやる気湧きますね、
う
ん、
そう、
うん、
なんかそう、何気にね、あれじゃないですか、エクササイズリング達成しましたとかって通知が来たりすると、あ、負けたとかね。
いや、思いますよね、
なんかそういうのが何気にちょっと対抗意識を持ったりして、じゃあもうちょっと歩くか、うんうん、みたいな感じになったりして、
うんうん、そう、なんか普段スーパー行くの、あ、まあスーパーは車だけど、ちょっとコンビニ行ったりとかするのも車だったのが、うんうんうん、ちょっとなんか歩きたいなって思ったりとか、やっぱりなんか目で見えると改善というか、しますよね。
そうですね、
やりたいなっていう気分になる、う
ん、ちょっと目先が変わって、まあやる気が出るっていう、
うんうん、
まあ飽きるまではなんかやる気が出るみたいな感じで、
ね、そうですね、最近なんか運動にもかなりマンネリ化してきてたんで、ちょっと新しいそういうグッズを手に入れて、はい、最近はやる気が出てるって感じですかね。
いや、まあ、うん、アプローチ唯一の難点はバッテリーの持ちが悪くてね、毎日充電しないといけないからね。
確かに。
そこだけなんだよな。
うん、ちょっと毎日はあれですもんね。うんうん、
2台持ってれば、なんか交互に使うとかね、
うんうんうんうん、
できるんだけど、1台しかないとなかなかそこが、
うん、
なんか風呂に入ってる間に充電とか、寝る前にちょっと充電してとか、ね、うんうん、しないと、夜の睡眠のなんかモニターとかもできないので。
そうですよね、寝る前にやっとかなきゃですもんね。
そうなんですよ、うん、 まあ、そこが唯一難点かなっていうところだと思うんですけどね。
もうちょっとね、もう10ぐらいまでになったら、うん、もう少し充電長くなるかもしれないですけど。
そうですよね。
まだもうちょっと難しそうですよね。
ちょっとここ2、うん、2、3年ぐらいは厳しいかなという感じがしないではないんですけど。
なんかちょっと伸びたって言われても、なんか、
そうそうそうそう、
たかが1時間伸びたぐらいだと分かんないって感じですもんね。
分かんないよね。
分かんないです、全然。
そっか、まあ、
そうです。
結構じゃあベストバイあるじゃないですか、中月さんなりに。
そうですね。結構、充実してましたね。
ちなみに、プレステ5とかはまだ手に入らないんですか？
プレステ5はね、そう、そうですね、なんか欲しいな、お金に余裕があったら欲しいなと思ってるんですけど、まずソフトが全然出てないんですよね。
ああ、そういうこと？
はい。でもって、なんか、いまだにまだ4が出たりしてるんですよ。
ああ、結構、だから今、半導体不足もあって、結構品薄じゃないですか。プレステ5自体が。
品薄で。
本体自体がなかなか手に入らないし、で、ソフトもなんか、ね、おっしゃる通りよ。まだ方がメインみたいな感じになっちゃってるっていうのもあるから、まあそこまでじゃあ、
ね、そうですね、
何が何でもっていう形にはなってないわけですね。
あとなんか今までそのプレステ4とか、普通の録画機も使ってたんですけど、そのプレステ4をかませて録画みたいなことをしていたんですけど、なんか兄からテレビをもらって、なんか全録ができるテレビをもらったんですよね。なのでなんかその
必要性が、録画の必要性が
録画の必要性がなくなってしまったんですよね。はい。だからそんなにそのプレステ5になんかこだわってないっていうのはちょっとあるかな。
ある意味ベストバイじゃないけどベストなあれをもらった
買ったわけじゃないけ ど,
けいけど入手したってことでは、
はい
ね、手に入れたってことでは割といい全録機能のテレビってめちゃくちゃいいじゃないですか。それ
いやそう、買ってはないけどベストバイで言ったら それが一番ですよ私の中では。
あなるほどね。
でもなんかちょっと見忘れたとか、なんかたまになんかヤフーニュースとかでなんかどれ誰が面白かったとか、
話題のね、番組とかね、
そう話題のやつをちょっと、あじゃあ見てみようかなっていうことがすぐできるっていうのがめちゃくちゃいいですね。
素晴らしいですねそれね。
はい。もらいもんだけど一番はテレビかな。そうアニメの取り忘れとかもないし、ドラマとかも、なんか1ヶ月とかぐらいっていうけど、うちはなんかまだ空きが多いから1ヶ月半分ぐら
い
か2ヶ月ぐらい、なんか録画分が見れるんですよね。
なるほど。いや1ヶ月全録だったらめちゃくちゃいいじゃないですか。
いや、ね、めちゃくちゃいいですね本当。なんだろう、今年は結構なんか引きこもってる時間が長かったので、なんかドラマとかも普段なんか全部やっぱ撮れきれなかったりとか、してたところをちょっと見たりとかできるっていうのはやっぱり良かったかな。
なるほど
って感じですかね。
なるほど、はい。いやもうなんか私んちも当然普通のテレビと、あとブルーレイのとか DVD のその録画みたいなやつの組み合わせなので、もうなんか予約は最低限見たい番組だけなんか予約しておいて、でそれでも見切れないやつはどんどんもう なんかしょうがないから、100均で100均でブルー BD ブルーレイ の媒体買ってきて、で、そっちに逃がして、みたいな、ハードディスクから逃がして、消して、逃がして、消して、みたいなことやってるんだけど、結局その、ブルーレイ、ね、ブルーレイディスクに逃がしても、結局見ないで終わっちゃうとかね、溜まるばっかりで。
いやー、そうですね。
ある意味だから
全、見ないで終わっちゃう、ね。
ある意味そうやって全録で予約のとか消すとか予約するっていうストレスがなくて、かつ、見たい時に見れるってすごいいいよね。って思うよね。
いや本当、次給付金入ったら おすすめです。
そうか。いやでもね、うん、もううちはその子供のレンジが外れちゃってるから給付金がね、うん、ないので、
うんうんうんうん、
子供給付金がないので、まあ、当面はあれなんですけどね。なるほど。じゃあそういう意味ではね、小杉さん割といろいろ充実したベストバイのとそれからもらったものと、
はい、
なんか今年は充実してたわけですね。いろいろ。
いやー、珍しく充実してましたね。
猫のしっぽ。
はい、それで今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい。
はい、2022年2回目。
はい。
成果発表コーナーですが、
はい。
いかがでしょうか。
はい。キープです。
おぉ、いいっすね。
はい。
はい。
なんだっけな、普通の電化製品の初売りに、ちょっとなんか買い損ねたみたいな話を、前回のお話でちょこっとしたかと思うんですけど、その後に、普通、ドンキホーテさんに
某ね、
はい、某ドンキホーテさんに行ってきたんですけど、はい、そのドンキで初売りやってたんですよ、はいはいはい、まだ、
はい、
で、まあうん、まあ別に買わないだろうけど一応なんかちらっと見ていこうよみたいな感じで旦那に言って、うん、なんか見たら、うん、ダイエット器具が売ってて安く
はい、
そうで、もう本当、無駄遣いですね、本当に、あ、まあ、無駄遣いじゃない、はい、衝動買いですね、はい、うん、買ってしまいまして、
はい、
腰ぐらいまでの、
はい、
ただの棒の椅子みたいなやつに、うん、上に軽くクッション性のあるものがついていて、
はい、
で、中がバネ式に。バネっていうか、まあ、ゴムで、はいはい、伸び縮みするみたいな感じになってるんですけど、はいはいはい、まあ言うたらバネ式みたいな感じになってて、はいはい、それを踏むというかしゃがむことにより、
はい、
屈伸運動、
はい、
スクワットみたいのを、はい、椅子が若干サポートしてくれて、
はい、
スクワットがいっぱいできますよみたいなやつがもう何年前だろう、うん、相当前に、うん、5、6年前ぐらいに、はい、多分流行ったかと思うんですけど、
は
い、
流行った、そんなの流行ったんだっけ、全然そんな
はいはいはい流行ったんですよ、
流行った覚えがないんですが、はい、
うん、まあ流行ったんですよね、
はいはいはいはい、はい、
そう、それで、それ前から欲しいと思ってたけど、
はい、
もうもうまあなんかそこのこの商品に対してちょっと言うのあれですけど、はい、もう相当数年前に流行ったからかなり下火でですね、はいはい、多分もう売れ残り商品みたいな感じだったんでしょうね、
はい
はい、きっと。なのでなんか1万円ぐらいの商品、1万円から1万5千円ぐらいの商品なんですけど、
はい、
3千円で買いまして
スクワットマジックとかドンキで売って、スクワットマジックとかっていうあれなんですかね、
はい、
商品
で、そうですね、そうです、そうです、はい、
なんか昔のエキスパンダみたいな
エキスパンダ
違う、なんか椅子みたいなやつでバネっていうかおっしゃるように、
はあはあはあ、
それとは違う、スクワットマジックって
エキスパンダーがちょっと
エキスパンダーじゃないけど、
ちょっと待って、
なんかちょっと棒状の椅子、棒状のというか、
あ、そうですね、棒状の椅子なんですよね、
棒状の椅子なんですよね、
はい、
椅子って普通の椅子じゃなくて、
うん、
なんかシリンダーとピストンみたいな感じで伸び縮みするみたいな、
はい、
イメージのやつっていうことですよね、はい、
はい、
今ちょっと LINE でお送りしましたが、
はい、
さっき検索したの、これこんな感じのやつですよね、スクワットマジックって、
少々お待ちを、
はいはいはい、なんか
写真が出てこないな、
下の方に写真、ちょっと下の方ですね、
はい、これです、
こんな感じのやつですよね、
はい、
あ、1万円ちょっとぐらいするみたいな値段で書いてありますけど、ドンキだとこれがすごく安かったと、
はい、 そうですね、そうなんですよ。 なんか福袋という名の箱に入ったこれと、はいはいはい、あとなんかウエストにつける、
はい、
なんだっけな、EMS っつったっけな、なんか
電気でブルブルみたいな、そうそうそう、筋肉ブルブルさせるやつね、はい、
はい、それがセットになった箱があって、
はいはいはい、
それで3000円みたいな感じで、
安いじゃないですか、めちゃくちゃ
おおと思って、
おおじゃないですかそれ、
これもダイエットしてる私にはいいと思って、
ね、完璧ですよね、うん、
はい、
これだと膝痛くならないよね、きっとね。
膝めちゃくちゃ痛くなりますけど。
痛くなるのこれ、スクワットの時
に。スクワットめちゃくちゃ膝痛くなります。
いや、まあでも、何にもなしでやるよりは、
ないよりかは、
うん、ないよりかは負担っていうか、負荷は少なくて、その、ね、はい、膝に対して、うん、サポートして
してくれます。うん、はい、
なるほどね。
まあ、これを買いまして、はい、その、ウエストのやつ、はい、をつけながら、
はい、
うん、スクワットを1日に、
はい、
20回ぐらいやってます。
素晴らしい、
はい、
完全にじゃあれですね、腹筋割れましたね。
割れるわけがない。
割れるわけがない。
いや、そう、それもそうそうそう、めちゃくちゃ恥ずかしい話なんですけど、うん、その、ウエストにつけるその、
う
ん、
EMS、
バンドあるじゃないですか、うんうん、そのバンド太りすぎて私が、うんうん、後ろのマジックがつかなかったんですよ。
届かなかった。
そうそうそうそう、うん、届かなくて、ね、だからちゃんとこれを続けてって、あのマジックテープがちゃんとくっつくようになるまで、くっつくまで、
うん、
そう一応頑張りたいなと思って。
素晴らしい。
まあつくように頑張るんじゃなく、うんうんうんうん、つくどころか、ま、もうなんかいやこれちょっと大きすぎてちょっと困っちゃうんだよねっていうぐらい。まあ気持ちはねそのぐらい頑張りたいなと思ってますけど、はい、いや太ってるのは分かってたけど、まさかそんなマジックテープがくっつかないほど太ってるとは思ってなくて、うんうんうんうん、いやっていうかなんでしょう、なんかいやこれは本当にあのただただ文句なんですけど、
はい、
その太ってる人ほどそういうのやった方がいいじゃないですか、
は
い。
そうだよね、
イコール太ってるんだからそんな人用に合わせてバンド大きく作ってくんないとダメじゃないですか、
うん、ダメじゃんって。そうだよね、うん、
いや本当にそんなちっちゃいベルトで、
うん、
そんな細いウエストの人はやったって変わんないよと思って。本当何言っちゃってて、本当に必要な人のために頑張れよって思う、うん、あの布に対して言ってました。
なるほどね、
はい、いやめちゃくちゃ悔しかった本当。
いやまあドンキの福袋らしくていいかなと思いましたが。
まあそうですね、はい、まあ、でもなんか一応この商品あのドンキでは売られてますけど、ショップジャパンっていうちょっと、はいはいはい、それなりのそれなりのったら言い方悪いな、
そう通販の、ね、
ちゃんとしたメーカーの、うん、はい、通販メーカーの商品なの で、
有名なところですよ、ね、
そうだからあの、うん、今年の目標はマジックテープがくっつくまで頑張るという違った目標ができましたね。
いいですね、はい、
はい、まあまあそれをそう買ったので、はい、
一応キープ と
キープって感じですかね。
いいですね、はい、
うん、はい、あと前去年みたいに毎日やろうと思ってその、はい、ゲームスイッチのゲームも始めたんですけど、はいはいはい、それはなんか毎日できてなくてですね、うん、やっぱりなんか電源をつけたりするのがめんどくさいとか、うんうんうんうん、テーブル片すのめんどくさいとか、まあ、あとまあ猫がいるからちょっとめんどくさいとか、うん、まあまあそういう言い訳を作ってなんかあんまりできてないんですけど、
はい
はい、スクワットとウエストのやつはまあとりあえずやってるっていう感じで、はい、
なるほど、
今年始まってからは、うん、あの毎日1日1回はそういうなんか運動をするということをキープしてますね。
素晴らしい。
なんで何でもいいからとりあえず何かをやるっていうのをキープしていきたいと思います。
はい、
はい、ガンダルフさんは。
私もあの同じくキープですね、猫好きさんと。 全く先週と変わらず、
うん、
プラマイ 500g 以内に収まってる感じ。 1kg は変動してないですね。
おおおお、
はい、
いいですね。
まあ特に猫好きさんほど運動してるわけじゃなくて、うん、いつもの朝散歩ぐらい、運動といえば朝散歩ぐらいですけど、
うんうんうん、
さっきあれですよね、猫好きさんとあのアプローチでは
い、
エクササイズの対決
してますね。
してて、おお、猫好きさん達成してるじゃん、はい、リングみたいな。エクササイズリングコンプリートしてるじゃん、みたいな、はい、何気にとか思いながら。
はい。
はい。まあ、それを励みに頑張ってますが。なので、まあ、キープですね。はい、だから、うん、今年入ってからプラマイゼロの状態を一応キープしてると。
うんうんうん、
いう感じで、
うん。
うん。で、やっぱ少し、食べ物も控えめにしつつ、うん、食べ方も控えめに一応しつつ、まあでもそんなにガサッと減らしてるわけではなくて、
うん。
まあ、年末ちょっと太った時に、2杯近く、ご飯1回あたり2杯近く食べてたのを 1.5 杯ぐらいまで減らしたくらいな。気持ち減らしましたみたいな感じで今食べてます、
ね。ちりつもですね。
ね、まあ、ちりつもで頑張ってるという状況ですかね。
うん
うんう
ん、
はい。
はい。
はい、ということで、今週の成果発表コーナーでした。
はい。
はい、ありがとうございました。
猫の尻尾。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、1月11日加藤さんから、本日飲んだお酒ということで、ジンフィズ、ジントニック、ギムレット、ウイスキー、水割り、ウイスキー、ロックマティーニ、ちょ体調が良かったのでついつい飲んでしまいました笑いということで、ツイッターに写真をいただきましたが、いやいや、たくさん飲まれましたね。なんか絶好調じゃないですか。すごいな、これは。体調が良くてこれだけ飲める。まあね、半分ちょっと職業柄ということはないんでしょうけど、いろいろお酒を作って飲まれたということをね、研究で飲む、半分研究、お仕事の研究で飲まれたということだとは思うんですが、素晴らしい。もう私はここまでは飲めない。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週の一杯コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。今週のいただいたお便りコーナー、いつものようにツイッターのハッシュタグシャープ猫のしっぽと、アトマキャットテールポッドキャストにいただいたメッセージを順次ご紹介していきたいと思います。1月7日、ヌヌさんが猫のしっぽの438回を聞いていただいてます。たくさんのハッシュタグの中でね。ありがとうございます。はい、そして1月10日、かまってちゃんが DIY のお供に、うん、いつものように DIY されてますよね。ありがとうございます。猫のしっぽの440回聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。そして同じ日、マルエムさんから今日の一杯はマティーニでしたが、そこにラム、ライムを投入してギムレット風にアレンジ。あ、これ引っ張りコーナーの方でしたね。すいません。失礼しました。マルエムさんのは、はい。そうか、引っ張りコーナーでした、これは。ライムを投入してギムレット風にアレンジ、マティーン。うん、なるほどね。はい。いやいやいやいやいや。おしゃれですね。はい。ありがとうございます。ツイッターにね、写真をいただきましたが、うん、あー、なるほどね。ジンは、これは、ジンは何のジンだろう、うん。あ、桜尾というジンですね。ジャパニーズドライジン。おー、こういう、最近ね、そう、日本のね、日本製のジン増えてきましたよね。いいですよね。はい、ありがとうございます。ツイッターで写真いただきました。はい、そして同じ日、ケンチさんから440回拝聴、親戚関係の贈答は一昨年からやめましたが、神奈川県の名産、名店のものを送ってました、という、選ぶことが楽しかった、ということでいただきました。ありがとうございます。はい、お歳暮の話ですね。はい、贈答はもう、もうやめられたと。卒業されたということですね。ありがとうございます。そう、神奈川のね、 名産とか名店ってね、選ぶの楽しいですよね。はい。ありがとうございます。はい。そして、ヌヌさんが1月11日に猫の尻尾の439回聞いていただいてます。ありがとうございます。他にもね、たくさんのハッシュタグの中に混ぜていただいてますが、ありがとうございます。はい。そして同じ1月11日加藤さんから、のしがあるかないかでも雰囲気が変わるのも面白いところでありますね。お年賀の風習はうちもなかったなぁということ。ああ、なるほど。あんまりお年賀、そうか。お正月の挨拶でね、お年賀で日本酒とかってあんまりそういう風習はなかったということで、やっぱこれうち、そのうちのあれによるんでしょうかね。ありがとうございます。はい。そして1月12日、アポロさんが、令和4年1月7日から11日の間のポッドキャスト拝聴記録です。08ということで、素晴らしい。はい。猫の尻尾の441回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。ということで、たくさんのコメントありがとうございました。はい。今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。
はい、はい、
エンディング、ちょっとエンディングに実はネタとしてマリトッツの話をしようと思ったら取りだめ部の本編で、はい、流行り物の話をしてしまったので
ちょっと、はいはいはい、
まあ本編結構取りだめしてて、実は、
うん、
今週の本編は今年なんだっけな、
うん、
今週の本編で話すのは、今年のベストバイの話ということで、これ今年って2022年じゃなくて2021年のベストバイの話を配信することに多分なるので、ちょっと取りだめ分で配信が遅れてしまったんですが、
はい、
2021年のベストバイの話を、ね、
はい、
しようと思ってるんですが、まあ、そんな感じで、はい、取りだめたくさんあるので、また順次、うんうんうん、少しずつ遅れつつも配信をしていこうかなという感じですね。はい、まあそんなこんなで、今のところ順調に毎週スカイプ収録ができていて、
うんうんうん、
まあ今年もなんとかこのペースで頑張りたいなと、
そうですね、
はい、思ってますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、ということでお願いいたします。
はい、ということでいつものじゃあお願いします。
はい、ではでは行きますよ。
はい、
せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。